QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
冷蔵庫を片付けてみると、奥の方から期限切れの食品や使いがけの調味料が出てきて、食べられるかどうかの判断ができず結局処分したというご経験はありませんか？ありますね、それはね。もう、冷蔵庫からゴミ箱へ、これは日本だけに限らず世界中で起こっているフードロスという問題です。最近の研究では、単に賞味期限と消費期限を混同してしまい、まだ食べられるものでも廃棄していたというケースも多いらしく、世界中で周知されて、されるようになっております。また冷蔵庫の中身を忘れてしまうケースも多いようで、研究者団体では食品を冷蔵庫の奥に押し込まず透明な容器で見えるようにするとか、消費期限が近い食品用の棚を作るとか、ラベルを貼るといった対策を推進しております。最近では冷蔵庫管理アプリなども出ているようですので、買った食品は廃棄することなく消費できるようにしたいものですね、ということでいただきました。木内さんは、あの、冷蔵庫の中になんかこうやばいものは入ってますか？
あれって冷蔵庫の作りどうにかならんとですかね。あれ奥行きがある件がどんどん酒に押し込んでしまうから、もうほら、もう考えるとしては、そういう、その、なんですかね、あの、棚とかを持ってきて、タッパっていう、そういうね、収納棚とか持って、透明のものを持ってきて見れるように、さっき言ったような感じでですよ。するまではいかずとも、なんか押し込んでしまいますよね、先に。
多分ね、俺思うんだけどね、そのうち冷蔵庫って俺テレビになると思ってるんですよ。
テレビ？
はい。冷蔵庫のね、扉がね、あの、液晶テレビみたいな液晶のそのディスプレイになってて、で中が見えるんですよ。で中に入れたものがこうカメラで撮れるようになってて、そこに映し出されるんですよ。で、いや、それだったらガラスでいいじゃんと思うかもしれないけど、そうじゃないんですよ。そこに映し出されるものは何かというと、そこに例えばチーズが入ってますとか、バターがいますとか、何でもいいですけど、それの購入日と消費期限とか、そういったもののデータが、そこに、その、字幕スーパーとなって、その写真の上に、まあ、テロップが出てくると。ということで、例えば冷蔵庫に近づくと、その冷蔵庫の中身がポンとこう、その表示されるように、こう、設定でできるわけですね。そうすると、その時に、中に入れたものが、その、賞味期限とか消費期限が近づいているものは、赤丸で、こう、出てくると。これ近いですよっていうのが分かるとか、なんか点滅するとか、そういう、なんか、もうそういう風にして見せるっていう。で、あの、これは明らかに危ない、もうダメですってやつは、そこだけ色が黒くなっちゃうとか、なんかそういうような、あの、ものが、私出るような気がしてまして、で、もちろんそれは、それなりにちょっとお高い冷蔵庫になりますけど、あの、今までの家電品というもののカテゴリーを超えて、いろんな情報端末として冷蔵庫が使われていくっていうふうに私は思っていて、例えば今、その言ったように、あの、冷蔵庫に近づいたら中身がその映し出されるということだけでなくて、例えば、そこが、その、まあ、ある種のタッチパネルみたいになって、そこにそのホワイトボードみたいに指で何か書いたら、そのメモがそこで表示もできると。例えば家族の伝言であるとか、あるいは買い物のメモであるとか、そういったものなんかが全部そこで処理できるっていう。で、場合によってはそこと電話がつながっていて、その冷蔵庫に向かってテレビ電話で喋ることもできると。で、あの、となると冷蔵庫の置き場所も変わってくる気がするんですよ。なんか今まではもちろんその台所のシンクの横とか、そういったところだったんだけれども、なんかもっと違う場所に冷蔵庫があったって実はいいんじゃないかと。例えばワンルームの、あの、マンションとかだったら、シンクの横でなくてもいいかなって気がするんですよね。で、あの、よく、あの、アイランド式の、あの、例えばその、シンクなんかがあるようなところであれば、そこの別なところにそういう、冷蔵庫が一つの端末として置いてあったら、あの、いろんな意味で面白い、あの、エンターテインメントにも使えるしっていうふうに思うんですけれど、そこら辺、家電評論家の木谷由香さん、いかがでしょうか？
いや、
これいいアイデアだと俺は思うんだけどね。
や、テレビ、その画面は多分表示するためになんかつけた方がいいと思うんですよ。何が何日に入って、もう賞味期限ですよみたいな感じのお知らせ機能はあってはいいと思うんですけど、
うんうん、
ただ、なんだろう、もう、まあそうね、大きい冷蔵庫は本当、押し込んじゃいますからね。私、あの冷蔵庫の作りも構造上、なんか他にないのかなと思ってますけどね。
ただ容量を意識するんだったら、それあと横に広くするしかないじゃんね。
うん。だからまあ、
今あとはさ、あとは円形だよ、円形。
円形ね。
だから円形トレイにするしかないよね。で、くるくる回すしかないよね。よくほら、高級な、ホテルとかのさ、入り口がずっと回転ドアがぐるぐる回ってとかあるじゃん。あんな感じでこうトレイが回ってるっていう でそういう風に画面で見れるようにしたっていいと思うよ。その奥にあるのもこうくるっと回って、実はここ奥にこれが置いてあるんだっていうことが画面でわかるっていう。で、なんかできると思うけどね。で、まあ多分そのシステムを冷蔵庫に乗っけるとして、液晶のビジョンのコストなんてすごい今下がってるし、もちろんその日本の貨幣価値とかそんなの無視しての話だけど、でそこにそのシステムを乗っけたとして、そのインテリジェントシステムみたいなやつを乗っけたとして、それでもコスト的に俺2万ぐらいしかアップしなくていけるような気がするんだよ。であとカメラのセンサーとかそういったものを含めても3万のアップだな。で、となれば、冷蔵庫のちょっと大きいやつの、例えば4人家族なんかが使うぐらいのやつ、まあ、もちろんピンキリでしょうけれど、うちは未だに冷蔵庫は2万円ですっていう人もあれば、うちは30万の使ってますっていう人も当然あるだろうけど、まあ、どちらかというと上位機種になっていくだろうけれど、10万円前後の冷蔵庫であれば、十分作れるような気がするんですよね。で、これは、今までにない冷蔵庫なんで、欲しいっていうそのお金持ちはきっといるだろうなっていう、まあ、販路を広げることはできるんじゃないかな。だからそんなことは思うけどね、俺は。で、もしくは、
あ、何、家族構成にもより
もちろんもちろん、そうそう。で、もしくは今言ったことを普通にリビングのテレビにも映し出せるっていう、その Wi-Fi かなんかで飛ばして、でお母さんなんかおつまみなんかないかなとかって言ったら、そうね、ちょっと待ってねってリモコンでテレビにピッてやると、冷蔵庫の中身がそこに映し出されるわけだよ。でそしてその中のトレイをくるくる回すような感じのこうイメージで出てきて、あ、ここにチーズがあるわねと、ちょっと古いけどでも消費期限はまだだから使えるわよと、このお父さんこれでいいと、あ、それでいいよとかって言って、そういうようなことっていうのも可能になるよね。で、まあ、さっき言ったみたいに冷蔵庫自体にディスプレイがあったっていいと思うし、なんかそういうようなものっていうのは多分、俺が今思ってるぐらいだから多分どっかで、考えてる人いると思うよ。おそらく。で、そのうち出てくるんじゃない？ひょっとしたらもうどっかのメーカーが作ってるかもしれないね。もう、すでにパテント取ってるかもしれないですよ。どこもパテント取ってなかったら、俺が取りたい。それを。だからまあ、そんなことを思ったりしますけどもね。きっとなんかこう冷蔵庫っていうものをその全く違う、そのいわゆる次元を超えて変えていくっていう、まあ今本当にパラダイムシフトですけど、そういうようなものを考えていくとなんかいろんなことができるような気がするな。昔っていうかそれほど昔の話じゃないですけど、ね、熊本にいた時しょっちゅう伺ってた、熊本県 の北の方にある玉名市の、千田という、郷土料理のお店がありまして、でそこの、大将が今はもう立派な店舗になってるんですけど、その前もうあばら屋みたいなところで店やってた時があるんですけど、でその時に榎田君あんね、裏にね、イケスのアルトバってんね、イケス見てみるねって言うから、おー、見ますっつったら、うん、ちょっとね、他の店のイケスとはうちは違うけんね、もう、うん、みんな見てんっつって、でついてったら、でっかい冷蔵庫が横に倒されてましたね。で、 うん、え、これがいけすなんですかって、うん、これがね、いけすなんねえとかって言って。で、本当に冷蔵庫なんですよ、中古の古いやつが。これで扉をよっこいしょって言って、こう、扉をこう開けるわけですよ、上向きに。なぜ冷蔵庫寝てますからね。で、そうすると開くと中にね、中がその水で満たされてるんですよ。で、その中をそのアジだとかいろんな魚が、いるわけですね。で、ああ、これはその古い冷蔵庫を水槽として再利用したのかと思って、ああ、これはアイディアですね、とかって。うん、でもね、これね、ちゃんと電気の通っとるもんね、とかって。で、触ってみらんね、とかって言うから、水を触ったら冷たいんですよ。だから、水温をものすごく下げていて、それで、その魚の活動を抑えて、で、さらに、その、鮮度も維持するという、その、対象のアイディアだったんですけど、それ、使い方としてはかなり乱暴な使い方で、一歩間違うと漏電の危険とかいろいろあったんで、ちょっと、これ、ちゃんとした方がいいですよっていろいろアドバイスしたことを覚えてますけど、でもね、全く違う使い方っていうことを、時々、ど素人が、本当突然変異的にそういうのを考えるときがあって、それ、実はものすごいアイディアなんですよ。だからね、何かそういうとこから次元を超えた新しい商品っていうものが作れるかもしれないっていうのは、昔の日本のメーカーだったらそういうのも思ってたんだろうけど、今の家電メーカーはそういうのはないよな、という最終的にちょっと寂しげな、まとめになってしまいますけど、どうぞ皆さん、フードロスを少なくしましょう。この、MLS があります、この淀川区の牧川東の、ここから車でそうですね10分も行かないと思うんですけど、東三国っていうところに、賞味期限切れの、あるいは賞味期限が近づいている商品だけを集めた、食料品のお店がありまして、で時々前島くんに連れられていくんですけど、まあ本当に激安というか考えられないぐらい安い値段でいろんなものがレトルト食品であるとか、あるいはお菓子であるとか、いろんなものが売られてるんですけど、で、決してそれがその食べられないようなものとかじゃなくて、全然何の問題もなく食えるんで、喜んで買ってくるんですけどね。で、まあ、ああいうような、要するにゴミにしないと、それでもいいから買いたいという人がきっといるわけで、でそういった人たちのためのそういうようなお店がこうあって、回っていけば、一つの、フードロスを減らすことにはなるかもしれないな、というようなことも思ったりします。ということで、今日もこの日吉さんのお便りをご紹介させていただきました。続きましては一旦 CM に行きまして、最後の枠お送りしていきましょう。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間 発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション、タマキン。